9月4日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。なんか久しぶりにね、スタジオの外が明るいなという感じですが、
ね、
今日はこの日差しのおかげもあってものすごく気温が上がるそうであります。
はい、現在日本放送屋上の温度計は 28.3 度を指していますが、東京都心は予想最高気温35度の予想になっています。
35度。
はい、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県には熱中症警戒アラートも出されているということですので。
逆に東京出てないんだ。
東京出てないんですよ今のところは。
お、はい、まあでも出てないっつったって35度、もう熱中症最大限警戒していかないとだよね。
9月なんですけど ね、ご注意ください。
はい、さあ、そんな中ですが、まあね、朝、今日は蒸し暑いなと思いながら会社に来て、うん、で、それで、会社に来ますと、まあ、新聞がドーンと置いてあるのと並んでですね、まあ、テレビ各局がずらっとこう並んでて、まあ、一列にこう見られるというところがあるんですが、CNN が結構株価をずっと映してましてね、というのも、ニューヨークの市場、まあ、先ほど閉まりましたけれども、ダウ平均株価がかなり下げております。3日のアメリカ株式市場、ダウ工業株30種平均の下げ幅が一時は1000ドルを超えたということです。アップルなど8月に急上昇した IT 株に利益確定の売りが膨らんだということなんですが、終値はですね、28,292.73ドル、前の営業日と比べて807.77ドル安、終値でも相当下げています。この下落幅、6月11日以来ということで、まあ、6月11日はですね、1861ドル以上下げていたということですので、まあ、それには及びませんけれども、およそ3ヶ月ぶりの大きさとなったということです。まあ、このコロナウイルスの影響でもうなんとか経済支えなきゃなんないというところで、各国金融緩和をかなりやっております。で、そうすると市場にジャブジャブお金が流れ込んでくるんですが、一方でそんなに経済が回ってないと、実体経済で資金需要がないので、じゃあ余ったお金をどうするかというと、まあ、じゃあとりあえず、株式で運用しようかとか商品で運用しようかというようなことになってきて、なぜか株価だけが上がっているという、まあ、これ日本の日経平均もそうなんですけれども、こういうことが起こっていると、まあ、何かの材料だとか、あるいは上がってきたから、じゃあちょっと利益確定しようかなんていうことが雪崩を打つようにですね、下げが下げを呼ぶと。で、しかも今は結構アルゴリズム取引といって、コンピューターを使ってですね、で、この値段よりも下がったら売りましょうみたいなことを自動的にプログラミングされているものも結構あるんで、これ下げがきつくなるとどんどん雪だるま式に、下がっていくというようなことが、まあ、マーケットの関係者の、ね、方々が解説する、まあ、そんなことが出てきてますんで。で、さらに言うと、この前日のニューヨークの株式というのがダイレクトに日本の株式市場に反映するということも考えると、まあ、日経平均もね、昨日あたりまで結構高値圏で推移をしてましたんで、おそらくはこれ、今日の日経というのも、まあ、口開けどうなるか分かりませんけれども、売りを待ちながら、市場の開くのを待ってる人もいるのかもしれないと、こういうところであります。まあ、こんな感じのね、乱高下をこう繰り返すというところで、まあ、なかなか、こう、実体経済回っていかないと厳しいんですけれども、そんな中でですね、特にまあ、このコロナの影響を最初から受け続けているのが運輸業界であります。今日はですね、経済面でアメリカのユナイテッド航空がかなり厳しいと、で、相当こう、人をね、切ってるなんていう話が出ておりますけれども、日本の運輸業界もですね、昨日社長が会見を行いました。 JR 東日本、東京駅を中心に100キロ圏内で、終電を繰り上げるんだというようなことが正式に出ています。これ JR 西日本もそんなことを言っていて、で、東も検討しているなんていうのはずっと報道はされていたんですけれども、正式に、まあ、社長が発表して、で、まあ、今後検討していって、来年の、まあ、春、大体ですね、3月の 10日前後に、全国一斉ダイヤ改正というのをやるんですが、まあ、それに合わせて終電の繰り上げをやるということが出てきております。まあ、首都圏すべての路線が、ほぼすべての路線が対象となる見込みと いうことで、まあ、終点の到着がおおむね午前1時頃になるということなんですね。私も駆け出しの頃は終電は結構お世話になりましてね、その当時から、まあ、やっぱこう品川区と大田区の境目あたりのですね、まあ、ちっこい安いマンションに住んでたんですけども、そうすると京浜東北線に乗るわけですよ。京浜東北線の終電がですね、有楽町発0時50分というやつがあって、もうなんとかしてこれに乗らないといけないって言って必死こいて走っていくと、だいたい終電遅れてくるんで、10分ぐらい結局ホームで待つみたいなことをやってましたけど、これが繰り上がっていくと、まあもちろんですね、まあコロナ禍でお客さん減ってるというのもあって、まああとはメンテナンスをするために、まあ、メンテナンスするにはね、電車止めなきゃいけないというのがあるんで、その時間を確保したいというのも説明としてはありました。まあ、確かにこれね、この話で、今日今朝来るときに、いつも送ってくれるタクシーの運転手さんと話したんですけど、いや飯田さんね、といやもう今だって終電近くになってくると駅つけてても降りてくるお客さんなんかほとんどいないんですよと。いや確かにね。で、まあ当然ね、終点のあたりでこう待っていると、そこから先をに行きたいという人がね、昔だったらいっぱい降りてきて、それこそまあ東京の南の方だとですね、都県境を越えて、じゃあ神奈川の川崎だ、横浜だ、その先だってなると、もうそれこそ1万円2万円コースで、こ今日はロングかっ飛ばしましたよみたいな景気のいい話をですねしてくれたもんなんですけど、もうだって今日の朝なんか、いや井田さんね、もうずっと待ってたんですけど、結局もう4人乗っけて4000円いかないんすよみたいな話をしていてですね、いやーかなり厳しくなってると。で、まあ、そのね、運転手さんも心配してたのは、じゃあこれ終電が繰り上がりますと、終電が繰り上がった分ですね、今までだったら終電乗って帰ってた人が、じゃあタクシー乗ってくれりゃいいけど、なんか世の中全体の空気としても早く帰ろうとか、うん、ね、10時でお店も閉まっちゃうから電車あるうちにもうこれ2軒目行かずに帰っちゃおうという人が増えると、我々の商売は本当に上がったりになるんですよっていうですね、心配をしていました。やっぱり4月5月の緊急事態宣言の時には相当ダメージを受けていたということもあるので、まあこの辺がどう変わっていくのかというのを見ていかなきゃなんないんですがね、今までだったら、そう、一方でね、タクシーの運転手さんっていうのは、ある意味、こう、雇用の、こう、受け皿という部分もね、あったりして、まあ、何しろ、人をたくさん欲しいっていうような業界でもあったんで、今まではね。ここが、こう、底が抜けていくっていうことになると、結構雇用にとっては、マイナスが大きいんじゃないかと、そういう意味のセーフティーネットだった部分っていうのも、特にね、まあこれ男女でっていうのは職業でないんですけれども、今女性のタクシードライバーも増えてますけど、特に男性にとってはね、まあこう会社が立ち行かなくなった、クビになるっていうことになると、もうタクシー頼りしてみようかっていうようなね、そういう受け皿になっていた部分もあるので、まあその辺も考えるとですね、かなり厳しくなってるなと。まあこれ経済っていうものはね、人の生活だとか、あるいは社会の安定に非常に、寄与するものでもありますんで、真剣に考えなきゃいけないというふうなことを非常に思いました。そういうニュースです。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースについてご意見をお待ちしております。オープニングでね、ちょっと終電の繰り上げの話からやりましたけれども、神貫さんツイッターで、コロナ禍で日本中が健全な生活になってしまう、健全な生活は悪くないけど面白みがないと、 IR 法案で言われたギャンブル依存はその前に雇用だよなといただきました。いやそうなんですよ、いいことなんですよ、もちろんいいことなんだろうけど、なんか、はい、なんかね、
なんか寂しいですよね、ちょっとね。
そうなんだよ。なんかさ、こう、いや、ダメだって分かってんだけど、やっぱこう、もう一杯飲んじゃうよね、みたいなのってさ。
ありますよね。
必要なような気がするんだけど、どうなんだろうな。でも、まあ、健全でいいじゃないですか、という人が多いのかな、今はね。さあ、ご意見お待ちしてます。今朝のコメンテーターは、元内閣官房参与で、前駐スイス大使の本田悦郎さんです。取り上げるニュース、まずは菅官房長官、消費税減税には否定的という昨日の会見での発言です。そしてアメリカの財政赤字が過去最大350兆円になる見通し、さらにホンダと GM が北米で協力体制強化、そして、ニュースキーワード、伸び直。さらに、スクープアップのゾーン7時40分過ぎでは、アベノミクスの総括ということ、そして総裁選3候補の考えをチェックしていただこうと思っております。 ここが気になるでありますが、各紙国際面に出ております毎日新聞が、ね、結構大きく取り上げてますが、あのチェコのですね、上院議長さんが、台湾をずっと訪問しておりまして、でいろんな要人と会ってますけれども、昨日はですね、蔡英文総統と会談をしたということです。まあ、台湾とは外交関係がチェコはないという国、その国会議長が総統と会談するのは、まあ、異例のことだということで、まあ、中国はですね、この、上院議長さんが、台湾の国会で演説したことに関してもすでに激烈に反応していて、代償を支払わせるというようなことまで、言っているということであります。でところがですね、あのヨーロッパ各国も、まあ、これに対して、どちらかというと一線を越えたのは中国の方じゃないかというような社説を、あのフィナンシャルタイムズなども書いておりまして、というのも、まあ、これ、ここのところ、まあ、人権を無視するようなニュースが非常に相次いでいると、香港もそうであったりとか、あるいはウイグル、チベットというところも含めてですね、まあ、そういうことに対して、非常にヨーロッパ各国敏感になってきていると。で折しもですね、この直前のタイミングで王毅外相がヨーロッパ5カ国を訪問しましたけれども、行く先々で、香港の問題だとかウイグル、チベットというところをこう突っ込まれて、フランスの新聞などは成果なく終わったというふうに書くぐらいですね、結構散々な結果だったと。でその上、これはあのタイミングを合わせたかどうかはわからないんですけれども、ドイツがですね、インド太平洋政策指針というものを出しました。これもともとヨーロッパ各国ではフランスが、インド太平洋戦略というものを出しています。まあ、フランスはあのニューカレドニアというですね、フランス海外領土が太平洋に、南太平洋にありますんで、まあ、直接の利害関係者だということで戦略を出してきていたんですが、ドイツもそういった戦略を出してきた。で、折しもですね、この2020年の後半は、ドイツが EU の議長国でもあるということで、そうなると、じゃあ EU 全体が、今まではビジネスがあったんで中国には非常に甘かった、あの EU が舵を切るということになると、これ、世界中がですね、まあ、ある意味、今まで言われていた新冷戦という言葉が本当に現実味を帯びてくるということになってきます。さあそこで日本はどうするんだっていう、この外交的なスタンス、これをですね、この総裁選においても非常に重要になってくるだろうというふうに思います。経済界に配慮しすぎて中国にも甘い顔をするということになると、ひょっとすると世界の空気読めないぞということに新政権なりかねないということ、注目していきたいと思います。ここが気になるプラス、まあ、先ほどですね、台湾とチェコの話、そして中国に対してというところがありましたが、これ、日本じゃあんま報じられてないんですけれどもね、アメリカのビーガン国務副長官が、アメリカとですね、インドの間の戦略的パートナーシップフォーラムというところで、開いたテレビ会議で発言をしておりまして、で、アメリカ、日本、オーストラリア、インドの四角協力というこのクアッドという仕組みをですね、公式な国際機構にするという意向を明らかにしたというんですね。これをですね、昨日付朝鮮日報が報じていると。まあ、もともとこのダイヤモンド構想というようなものは、安倍政権が発足する前にすでに出ていたものでもありまして、でこれを延長して自由で開かれたインド太平洋戦略というものを2016年に、出して、でこれが、まあ、地域の基本戦略に日本にもなってますし、それをこう元にして、アメリカもインド太平洋戦略というものをこう出してきてます。で先ほどそのドイツだとか、あるいは、フランスだとかという国々も相次いで、それに類似するものを出してきているんですが、まあ、これを具体的にこう多国間協力でやっていこうという仕組み、クアッドというものを、まあ、これから作ろうということで、アメリカはすでに動いているというところなんですね。で、これの重要さっていうのは、多国間で協力していくということになると、これ、まあ、トランプ政権はどちらかというと二国間を重視してましたけれども、仮にこれがバイデンさんに大統領が変わったとしてもですね、むしろ多国間協力だと、バイデンさんの率いる民主党の方が、乗りやすいという、こう、仕組みでもあるということで、政権が変わったとしても、中国に対して、あるいはこの、アジア太平洋地域に対しての戦略というのは変わりはないどころか、どんどんと強化されていくという流れにあるということ。まあこれはですね、抑えておいた方がいいんであろうということが思います。さあそして国内についてのニュースですけれども、昨日ですね、 大阪で、大阪都構想、これが正式に、住民投票をするぞということが、市議会でも決まったということであります。もともと府議会の方はすでにこれ、通っていたんですけれども、昨日ですね、市議会の方でも通って、そして、このままいくと11月1日に第2回の都構想をめぐっての住民投票が行われるということであります。第1回の時に私大阪に取材に行ったんですけれども、あれ国政選挙とか公職の選挙と違って、公職選挙法の縛りがないので、投票当日であってもこう活動ができると。で、反対派賛成派それぞれがですね、投票所の前とかで、アピールをしたりとか、街中を選挙カーが走り回ったりとかしていて、で、結構ね、それはそれで盛り上がっていて、で、こう選挙当日ってやっぱりいろいろこう情報を集めようとする一番の機会と、そこで、まあ、賛成反対両方ねありますけれども、それぞれにこう情報をガンガン提供しようとするというのはかえって議論が深まっていいんじゃないかなというふうにも思いました。これまあ今回どうなっていくのかね、さらにこの IT が進歩してそれこそアメリカ大統領選では集まれ動物の森を使ってキャンペーンをしようなんていうことが、バイデンさんはやろうとしているということなんですが、ここね結構重要になってくるかもしれないですよ。この辺のこう仮想空間を使ってどう選挙をやるかと、まあ、この辺も注目していきたいと思います。来週は6時台前半、この時間もコメンテーター毎日生登場です。ぜひお聞きください。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今日のコメンテーター元内閣官房参与で前駐スイス大使本田悦郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ前回ご出演の時からね、いろいろニュース動いておりますんで今日もよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いいたします。
ここで番組からのお知らせです。来週9月7日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題して
コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、コージー専門家会議。6時15分頃と30分頃にもコメンテーターが毎日生で登場ということで、6時台からほぼ2時間、ぶっ続けでコメンテーターに登場していただきます。混迷する今の日本、そして今後、さらに復興の秘策をみんなで考えます。
7日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、8日火曜日はジャーナリストの長谷川幸宏さん、9日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん、10日木曜日は自由民主党参議院議員青山重春さん、11日金曜日は外交評論家の宮城邦彦さんです。
千葉の美味しいお米コージー米の新米5キロもドーンと100人の方にプレゼント。来週9月7日月曜日からの OK コージーアップはコロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、コージー専門家会議。どうぞよろしくお願いいたします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュースこちらです。菅官房長官、消費税の減税には否定的。
またこの消費税については昨年 10% に引き上げた際、約2兆円を幼児教育や大学の無償化に充てており、消費税自体というのは社会保障のためにですね、必要なものと考えています。
菅官房長官は昨日の定例会見の中で、新型コロナウイルス対策に関連して消費喚起策の一環としての消費税の減税には、お聞きいただきました通り否定的な見解を示しました。消費税自体は社会保障のために必要なものだと強調しております。この社会保障だとか教育の無償化だとか、はい、がんじがらめになっていますね。
そうですね、世の中にいろんな誤解があるんですけれども、
はい、
消費税増税がアベノミクスの一部であると理解されている 人が非常に多いんですね。
はい、
でこれは安倍総理がアベノミクスを公式に発表される前から、
はい、
安倍さんとまだ総理になられる前ですけど議論をすでに始めておりまして、でアベノミクスというのはあくまでも、はい、消費を喚起、投資を喚起して、
うん、
取引を活発化すると、で、企業にとっては売り上げを上げ、製造も量も上げると、うん、そういう積極的な前向きな明るい将来展望を描けるような社会を作ろうというのが、はい、 アベノミクスの目的なんですね。で、消費税を増税すると。
はい。
で、特に、その、デフレから完全に脱却する途中経過で増税をしてしまうと、
はい。
その将来に対する明るい希望がないでしまうんですね。ですから、アベノミクスと消費税増税はもともと対立する運命にあったんです。
はい。
ですから、この対立する消費税をどうするかというのは、もともと運命的に仕組まれた、対決だったんですけども、まあ、いろんな議論を、安倍総理ともさせていただいたんですけど、
はい、
最後はやはり政治の体制に贖えないということで、まあ、2014年に、はい、8% に上がったんですね、それは今でも続いているわけで、
影響が
菅官房長官がアベノミクスを継承するとおっしゃったのはその通り素晴らしいことだと思います、それは消費税の増税は含まれてませんと、
はい、
つまり今コロナの状況で大変なことが起こっていて、まあ、例えば今年の第2四半期 6月期でですね、
はい、
GDP 年率換算 27.8% も落ちてるんです。これはリーマンショックの直後よりもはるかに深刻なんです、
はい、
で去年の10月に消費税を増税した時にリーマンショック級のショックがあれば増税しないとおっしゃったんですね、政権の方、はい、みんなが、ですからそれからするとですね、
はい、
一度元に戻すと、少なくともです、
少なくとも
8% で、まあ、8% ですと軽減税率の品目については変わりませんので、はい、今でも 8% ですので、低所得者にも恩恵が及ぶという意味では次元的にですね、
はい、
5% に減税すると、そういうそれによって経済を成長させる、経済の規模を大きくする、うん、それが最大のプライオリティであって、財政を健全化する、まあ、そもそも財政の健全化とは何かというしっかりした定義はないんですけども、
はい、
財政のことを考えるのはその後で、まずは経済を大きくする、その優先順位を間違えると、
はい、
アベノミクスは必ず失敗します。
まずはその積極的な財政出動と、はい、そして、はい、大規模な金融緩和、はい、1本目の矢、2本目の矢を、
はい、
もう一回放っていく、
そういうことですね。
そのための消費増減税と、
はい、はい、それがアベノミクスの本質です。本質は変わりません。でそれを承継されるとおっしゃってるんですから、
はい、
ただ多分ですね、自民党の先生方、まあ、候補者の方は将来の解散総選挙も少し念頭に置いておられるのかもしれません。私には分かりませんけ ど、だそういう場合はですね、
はい、
早々と減税をおっしゃらないでしょう。やはり効果からすると、
はい、
従来路線を引き継ぐとおっしゃって、で最後の最後決断されると、そうした方が国民に対するインパクトは大きいですね。ですからもうこれで絶対に一次減税はないというふうに決めつけてしまうのは早いと思います、
ね、なるほど。そっか、確かにそうは言ってもあと1年後には任期が来ちゃうから、どこで解散打つんですもんね。
安倍総理もですね、2回も増税を延期してくれたんですね。
そうでしたね。
で、はい、それだったらなんで去年の10月に増税したんですかと言いたくなりますけど、まあいろいろ事情があったんでしょう。特に幼児教育無償化、これは安倍さんの、はい、安倍総理の目玉政策でしたので、その財源として国債じゃ心もとないねと、
はい、持続できない
ねということがあったと思います。やはり税財源が欲しいということだったと思いますね。
まずは消費税の減税についてのお話をいただきました。おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカの財政赤字、過去最大の350兆円になる見通し。 CBO アメリカ議会予算局は2日、2019年10月から2020年9月までの2020会計年度の連邦財政赤字が過去最大の3兆3000億ドル、日本円にしておよそ350兆円になるとの予測を明らかにしました。2020年度の財政赤字は GDP 比 16% の見通しで、19年度実績の 4.6% から拡大し、第二次大戦以来の大きさとなります。まあ、言われているのはコロナ対策でお金を使ったというところだそうですけれどもね、はい、
この350兆円、
はい、
という数字そのものを問題にしても、
はい、
あまり意味がないんですね。で、財政は持続的かどうかと、持続性があるかどうかというのはよく議論になるんですけども、
はい、
それを判定する方法というのは、まあ、一つではないんです。定説はないんです。ただ最も大事なのは、はい、やはりそのこれまで累積した 財政赤字を GDP で割った値、はい、つまり GDP 経済規模に比較してこれまで累積した赤字がどれぐらい大きいんだろうかと、はい、この数字が一番大事だと思うんですね。でそれで見ると2020年度は 98.2%、はい、で2021年度、まあ、ここにある350兆という数字ですけど、はい、これ 104.4% で増えてるんですね。ですから良くないんです、実は。でこの状態を未来永劫を続けるわけにはいきません。これ未来永劫を続けると必ずインフレになりますので、
はい、
ですから今は非常に特殊な状況、コロナで経済活動を止めてますから、
はい、
特殊な状況にあるということを我々は理解しないといけない。ただ将来を見通すとですね、
はい、
やはり一刻も早くこの対 GDP 比でどうなるかということを少なくともフラット、あるいはゆっくりこう収束させる、落としていくという経済運営が重要だと思います。でアベノミクスで、
はい、
これまで、上がってきたんですね、この累積債務を GDP で割った値が上がってきたんですけども、はい、デフレ時代は、アベノミクスで少なくともフラットにしました。で最近は若干落としてます、
はい、
収束しかかってます。その時にコロナが来たということは非常に残念だというふうに思います。
これよくね、はい、国家財政を家計に例えて、はい、だから借金はいけないんだと、はい、すぐにでもゼロにしなきゃいけないというようなことを言う人もいますが、これ、ちょっとずつでも下がってればそれで OK と、フラットでも良いということなんですね。
はい、例えばですね、金利が、まあ、1% としますね、
はい、
ところが経済成長率が、3% とします。そうすると毎年 2% ずつ改善するんですね、
はい、
GDP に比例する分だけ税収が上がります。で金利に比例する分だけ利払いがあります、
はい、
でも税収の増え方の方が利払いの増え方よりも多いわけですから、ほっといても財政は改善するんですね。ですから皆さんに申し上げたいのは、
はい、
一人当たりの借金はと言い始めた人がいると、
はい、
その人は何も分かってないなと思っていただいて結構です。一人当たり800万円の借金がありますと言った瞬間に、じゃあ一人当たり800万の資産もあるんじゃないんですかと。借金というのはその裏側に必ず誰か資産を持ってるはずなんですね。国債というのは政府の借金ですけど国民の資産でもあるんです、はい、同時なんですね。ですから表と裏を両方判断しないと、全部一人当たりのというふうに換算してしまうのは完全にマクロ経済学を分かってない人の議論です。
確かに我々も例えば住宅ローン組みますと、うん、はい、確かに借金は何千万とあるかもしれないけど、はい、でも同じだけ家持ってるでしょっていう資産があるって、こういうことですよね。
そういうことです。
国家財政においても同じだしと、
はい、つまりマクロ経済というのは、
はい、
ミクロの積み重なりじゃないんです。マクロ経済はマクロ経済の原理で動いてるんです。それを分からないもんだから、特に会社の経営者の方に多いんですけど、はい、会社の経営者というのはミクロの専門家です。会社の運営というのは非常に難しい、いろいろ財政、はい、財務状況とか、マーケティングとかいろんなことを考えて経営されると、
はい、
だけど国家の財政の運営は全く次元が違うんですね。ですから政府の関係審議会に企業経営者として成功された人が入ってくる、
はい、
まあ、入ってくること自身は別に否定はしませんが、
ええ、
間違ったことを言う可能性は非常に高い。実際間違ってます。たくさんの場合において間違った提言をされておるいらっしゃることが多いです
ね。だいたい借金を返した方がいいっていうふうに言うと、はい、まあ、企業経営者は借金あると不安だしというところですか。
そうですね。企業はリストラできます、
はい、
それから債務削減もできます、
ええ、
でも国家はリストラできません。
国
家は、政府は日本国民全員を面倒見ないといけないんです。
そうですね、
だから、はい、財政赤字が多いからお前もう日本国民やめろって絶対に言えませんから、
ね、それ機民政策になってしまうんですもんね。絶対やっちゃいけないですよね、
そうです。マクロ政策は難しいんです。日本全体をケアしないといけない。根本的に違うんですね。
さあそして、2つ目こちらのニュースです。ホンダと GM 北米で協力体制を強化。日本の自動車メーカーホンダとアメリカの GM ゼネラルモーターズは3日、北米市場で自動車の車台やエンジン開発など新たに幅広い分野で協力することに合意したと発表しました。両社はすでに EV 電気自動車の開発などを共同で進めてきましたが、連携する分野をエンジンを乗せた車などにも拡大するということです。まあ、一方でホンダは現時点で GM と資本提携は検討していないと、広報部は発表しております。 さあこれ、ね、昔は GM というとトヨタとなんかやってたイメージがありますが、
そうですね、ね、非常に合従連衡が激しく起こっている分野で、まあ、自動車という概念が根本的に変わりつつありま す、 です、ね、あ、今まではガソリンで人を運ぶという概念だったんでしょうけども、はい、これからはです、ね、自動運転あるいは電気自動車、はい、それからハイブリッド、いろんな新しい技術が発展してきて全く様変わりの状況になってくる、産業自体が変わってくるということで、はい、やはりあの日本の自動車会社としてはあの単独で開発するのはなかなかコストがかかりますので、どこと連携をするかと、業務提携をするかと、アメリカとするか中国とするかドイツとするかという中で、はい、やはりあのアメリカ最も信頼できますのはアメリカの自動車会社だと思いますので、あの例えばその今コロナの影響もあってですね、いろんなサプライチェーンの見直しをやっておられると思いますけども、はい、基本的にはこれ自動車というのは戦略物資、安全保障に非常に密接に関係してますので、あの全体日本の国の政策全体として整合性の取れる、はい、あるいはそのリスクのできるだけ小さい、戦略を取っていただきたい、サプライチェーンを構築していただきたい、そういう意味ではあのアメリカ企業、特に GM のような企業と連携することは、はい、私はあの積極的に考えたいと評価したいと思いますね。
まあ、確かにこう近年日本の自動車メーカーというと、まあ、北米市場とそれから中国の市場をこう目当てにして車を作っているというイメージがありますけど、はいはいはい、その一方の中国という市場、はい、あるいはそこのメーカーとの連携というのは気をつけなきゃいけない、
気をつけないといけないと思いますね、うん、やはりあそこはいつでもあの資本移動を制限できる国ですから、はい、例えば利益を日本に持って帰りたいという場合にすぐストップかけられる状態にありますから、で特に最近の中国の動きを見ると人権上大変重要な問題を抱えている香港、それからウイグル、内蒙古、それからチベット、はい、大変な問題を抱えているので、多分中国の指導部はソ連崩壊からいろんなことを考えていらっしゃると思いますね。ソ連が崩壊した理由はいろいろありますけども、はい、やはり各自治共和国ですね、構成共和国に自治を与えすぎたということで、それがもう一つ独立運動が進んでいくと、はい、どうにも止まらなくなったんですね。でそれを見てるもんですから、はい、中国の指導部は、うん、あの自治共和国の本来自治があるべきなんですけども、それをがっちり掌握するために、文化、中華文化をですね、はい、強制しようと。
なるほど。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。伸び直。ドイツ政府は2日、意識不明の重体となり、ドイツで治療中のロシア反政府派活動家、アレクセイ・ナワリヌイ氏に神経剤ノビチョク系の毒物が使用された証拠を確認したと発表しました。ではこのノビチョク、どんなものなのか。ノビチョクとは旧ソ連軍が1970年代から開発に取り組んだ軍用の神経剤です。神経伝達物質アセチルコリンの分解を妨げ、呼吸困難や心停止を引き起こして殺害する化学兵器と考えられています。1990年代にオウム真理教が用いたサリンや、マレーシアで2017年北朝鮮のキム・ジョンナム氏殺害に使われた VX ガスと同じコリンエステラーゼ阻害剤の一種と言われております。ということで、まあ、呼吸困難、心停止を引き起こすという神経性のガスというか、そういったものだったようでありますが、
はい、
こういう、まあ、あの旧ソ連時代からですね、まあ、あのモスクワに赴任された方も多いと思いますけれども、はい、どうなんですか。
は
い、
まあ、私自身あの本籍は大蔵省財務省にあったんですけども、
はい、
その人生のほとんどというか、ほとんどでもないですね、半分近くが海外生活をしておりまして、まさに、ゴルバチョフが登場する直前、はい、1985年から87年まで、モスクワのソ連時代のモスクワの日本大使館に勤務していたんですけども、その当時からいろんな噂がありまして、突然、まあ、特に、西洋イギリスの大使館員が多かったんですけど、
はい、
マンションの 最上階から、はい、転落して亡くなったというニュースが時々流れるんですね。でも自分のマンションから落ちる人はいないので多分殺害されたんだろうということがみんなまあ、今年やかに噂になっていたんですけども、やはり当時の KGB ですね、はい、秘密警察、それ にその注目されるとですね、うん、いろんな嫌がらせあるいは最悪殺害に至るまで、はい、まあ、ペルソナノングラータといって外交官にふさわしくないものということで指定されて、はい、国外追放ということはしょっちゅうあった、うんうん、日本人でもありましたから、
ね、そうだった
んですか。日本人でもたくさんありまして、特に防衛駐在官あるいは政務班ですね、はい、私は経済班だったのでそれほど睨まれてませんでしたけど、防衛駐在官、まあ、防衛省の方ですね、
各国だと駐在武官というやつ、
ね、駐在武官です、うん、でやはり例えばヤルタの軍港に行って、で写真を撮ると、はい、ただまあ軍艦そのものを撮ったらペルソナノングラータで、はい、追放されるというのは分かってますので、まず家族が前に立ってですね、はい、家族に焦点を当てるふりをしながら焦点は軍艦に当てるとか、まあ、そういうこともあったように伺ってます。でそういうことが起こるとフィルムを全部抜き取られて、はい、後ろで見てるんですね、尾行がつきます。で後ろで見ていて、はい、フィルムを抜き取られて、である日突然、大使から言われたよと、じゃあソ連当局からそういう話があったということを言われたという例を何件か、まあ、存じ上げています。でソ連が崩壊した後もですね、はい、そういう伝統というか変な伝統ですけど、ことが何回もありまして、まあ、例えば KGB はソ連崩壊とともに崩壊したんですけど、はい、その後継である FSB という連邦保安庁というのがありまして、はい、まあ、このトップがプーチンだったんですね、
もともとそうですよね、
はい、でその職員であったリトビネンコっていう人がいましてね、で彼は、はい、ロンドンに亡命して、まあ、反政府活動をしたという、はい、で機密情報を漏洩したということがあったんですけども、ロシア当局から追放されてロンドンに亡命されたんですけど、
はい、
でロンドンでもやはり反ロシア運動をして、うん、とうとうその2006年にですね、
はい、
ポロニウムという怖い激毒薬ですね、これは放射線を出す物質を、はい、なんとピカデリーサーカス、ロンドンの中心街にピカデリーサーカスってあるんですけど、その近くのお寿司屋さんで、はい、食べたら、そういうそのポロニウムの症状が出て、とうとう亡くなりましたですね。
あれお寿司に仕込まれたんですね。
仕込まれたんですね、はあ、まあ、ピカデリーサーカスのお寿司屋さんというと私もすぐ思い浮かぶんですけど、僕もあそこで食事したことあるので大丈夫かなと思ってます、まあ、時間が経ってますので大丈夫だと思いますけど、2006年に、はい、亡くなって、ロンドンでですね、ロンドンの警視庁スコットランドヤードが捜査して、はい、でロシアに対して犯罪人引き渡し要求したんですけども、引き渡しを拒否されてましたので、経済制裁を打ったと。あとまあ私の友人でもないですけど、少ししてたベルゾフスキーというね、はい、これオリガルヒーという成金ですけど、はい、これがまたロンドンでいろんなことにあって、まあ、最後は自殺したようですけども、そういう事件もありましたですね。
いやこの今回も確か空港で飲んだ紅茶がというふうに言われてますし、はい、なるほど、いろんなことをこう事実をつなぎ合わせるといろんなことがね、見えてまいります。今日のキーワードノビチョクでした。メール、ツイッター、感想も含めてね、様々いただいてますが、こちら、ポタコンさん、東京世田谷区からいただきました72歳の男性です。国家経済はマクロ、ビジネスはミクロ経済、わかりやすい説明に目から鱗ですと。そもそもの概念が、だから違うと思った方がいい。
はい。マクロ経済の難しいところはですね、ミクロで正しいことはマクロでは間違っているということがよく起こるんです。これを合成の誤謬というんです。例えばミクロではお金を貯金するのは正しいことです、うん、道徳的にも正しいことです、うん、でももし日本国民が全員貯蓄したらどうなるか、日本経済は崩壊します、う
ん、なるほど。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アベノミクス総括、総裁選3候補の考えをチェック。菅官房長官は今月2日に自民党総裁選への出馬を表明した際に、アベノミクスをしっかりと責任を持って引き継いで、さらに前に進めていきたいと明言しました。一方、石破氏はアベノミクスで株価は上がったが個人所得は伸び悩んでいると指摘しています。そして岸田氏は、 成長の果実が中間層や中小企業、地方に分配されていないとし、格差解消に向けて所得の再分配に目配りする姿勢を示しました。菅さんはしっかりと引き継いでいくんだというふうに言っていますが、岸田石破両氏は独自色も示すというところです。アベノミクス、ね、これを生みの親の一人ですよね。
生みの親では、生みの親は安倍総理なんですけども、それを側面サポートしてきたということで、私も非常にこのプロジェクトは思い入れがあるし、ぜひぜひ最後までやり抜いていただきたいと。
まだ道半ばですか。
道半ばです。これやり抜かないと日本は衰退しますよ、間違いなく。というのは20年間、あるいは数え方によっては30年間ですね、日本はデフレを経験してきたんですね。で、確かに消費者物価指数が明らかにマイナスという年は、プラスになったりマイナスになったりしましたので、でも全体として20年30年見るとやっぱりマイナスなんですね。少なくともメンタルな意味では日本国民は非常に慎重、消費に慎重、企業にとっては設備投資に慎重ですから、内部留保がどんどん増えていくんですね。内部留保が増えていくと給料がなかなか増えない、で給料が増えないと消費も増えないという悪循環が続いて来たんですね。それを、是正するというのがまず第一のアベノミクスの目的なんですね。で、それを実現しないで成長戦略、よく成長戦略が足りないとおっしゃる方多いです。成長戦略一番分かりやすいです。マクロ政策というのは割と抽象的なので、すぐ目に見えないことが多いので、ただ成長戦略というのは、IT とかですね、AI とか非常に分かりやすいことを説明するんですけども、そのデフレから脱却しないと企業が前向きの投資をしません。ですから、ある意味前提に、マクロ政策の成功、つまり、好循環を作って将来に対する明るい展望を企業経営者も投資家も消費者も持ってもらうということが、成長戦略が成功する前提になってるんですね。ですから確かに成長戦略はいろんなやり方があるので、候補者の方ご3名ともこれからいろいろ工夫されると思うんですけども、それが本当に効果を出すためには、まずはみんなのそのメンタルな面ですね、将来に対して積極的に投資しようと、消費しようと、で教育投資もしようと、そういうことを考えていかないとですね、失敗します。で今、消費者物価指数で見ると、コロナの影響もあって、生鮮食料品を除く、一種コアと言われる、CPI、消費者物価指数でゼロなんですね。
ゼロです。
ですから、せっかく例えば2014年のアベノミクスが始まった直後に 1.5% までいって、目標 2% なので、もうすぐ実現できるのではないかという私も、期待を持ちました。ところが、いろんな事情があって、消費税増税2回にわたる消費税増税、それからコロナもあって今ゼロに戻っちゃったんです、これをやはり 2% まで持っていくということを絶対にやらないと、例えば世の中に今もう 1% ぐらいでいいじゃないかと、そんな無理せんでもいいよと、消費者物価指数 0.5 ぐらいね、でちょうどいいと、で物価が上がらない方が家庭の主婦は有利なんだよと、そういうことをおっしゃる方がいますが、根本的に分かってないですね。物価が上がらないということは、要するに賃金も上がってないんですよ。で賃金が上がらなかったら家計がやっぱり厳しいんです。だから賃金が上がり、それによって消費が増え、消費が増えた結果物価もゆっくりゆっくり上がっていくという状態に早く持っていかないと、間違いなく日本は他の国に比べると永遠にハンディキャップを負ってます。でアメリカもそれはよく認識していて、でつい最近のアメリカ その世界の中央銀行の総裁会議、ジャクソンホール会議っていうのがあったんですけど、そこでパウエル FRB 議長は高圧経済というのを言い始めたんですね。
高圧経済、
つまり 2% がインフレ目標ですけど、2% を超えてもいいと、つまり 3% ぐらいまで上げて、インフレ率を上げることによって圧力を高めて、従業員を増やす、失業者を減らすと、失業者を減らすのが最大目的だと、そのためにはもう今低金利なので、 インフレ率も低いので、うん、相当インフレ率を上げてもですね、
はい、
これまで 2% を目標にしてたんだけど実際は 1.5 とか 1.0 とか、そういうことが多かったのでオーバーしても構わないと、
うん、
失業率を減らすことが最大優先だという方針を少し変えたんですね。でその中で日本だけ、
はい、
いやインフレ率 1% でもいいよと 0.5 でもいいよと言った瞬間に、はい、これだけこれからは円高傾向がずっと続きます。常に足かせを折ったまま、日本経済が進まないといけないということで、これが10年20年続くとその蓄積は非常に大きいですね、
はい、
ですから本来のアベノミクスに原点に立ち返って、
はい、
まずは 2% を目指すと。
インフレ。
で、それを実現するためには、うん、まあこれまでどっちかというとやっぱり金融政策が中心。はい、アベノミクスの3本の矢でも第一に金融政策が来てましたので、ただずっと金融大緩和をやってきたおかげで、例えば10年もの国債の利回りもゼロになってるんですね、
はい、
でこれ以上金融を緩和してもですね、逆に民間金融機関の利ざやが取れにくくなる、まあ、民間金融機関は、はい、特に地方の金融機関はですね、預金を低金利で預かってそれをまあ低金利で貸すと、
はい、
両方とも低金利なので利ざやがなかなか取れない、経営が厳しくなってくる、特に資金ニーズがあんまり出てこない状況にあるので、
はい、
あんまり下げられないんですね。で効果も少ない。そうするとやはり新しい国債が欲しいんですよ、
うんうんうん、
でこう新しい国債を発行して日銀がそれを買い取ると、
はい、
でその国債でもって調達した資金を財政が民間企業、民間セクターに対して民間部門に対して出すと、
はい、
財政でもって、資金を出すとですね、必ずそれが預金になります。お金が出ますから、
はい、
で日銀例えば政府小切手で渡すと受け取った企業はですね、例えば建設業者とか受け取った企業はそれを銀行に持ってきます。それは預金になるんです。
うん、
その預金がぐるぐる回り始めるんですね、
はい、
ですからそのままだと金利が上がってきますから、それで金利を下げるために大規模緩和を同時にやると。で同時に、政府の資金を財政資金として民間部門に出す
出すと
同時にやる必要があるんですね。ですから一般の方に説明するには、はい、第一の矢金融政策、第二の矢財政政策ということではなくて、
うん、
第一第二の矢を同時に
打つ
マクロ政策といった方がいいのかもしれません。
結局そのデフレって物価が上がらないっていうふうに言うこと多いですけど、はいはい、これ日本においては特にそうですが、需要がないっていうのが一つあると。だから、はい、で経済の3主体のうち家計や企業は今お金出したがらないから、はいはい、政府が出すんだと。
そうです、うん、ですから経済学、マクロ経済学ちょっと難しいとさっき申し上げましたけど、
はい、
一番難しいところはですね、マクロ経済が動く原理に貯蓄は投資に等しいと、貯蓄は投資に等しくなるように、
はい、
生産量が決まるという原則が理解ちょっと難しいかもしれません。ただお金が消えるわけではありません、
はい、
ですから貯蓄されたものはぐるぐる回ってどっかの投資に行くんですね、で企業が上げた収益は、うん、その従業員に対して所得としてきます、はい、でその所得は消費するか貯蓄するかどっちかなんですね。で消費した場合にはお金が循環し始めます。で残った貯蓄はこれ金融機関を通じてまた投資に行きます、はい、でもしそれがちっちゃくなった場合には、
はい、
生産全体がちっちゃくなって均衡しちゃうんですね。ですから今家計はどこの国でも大体黒字、貯蓄超過、貯蓄の方が多いです、
はい、
住宅投資やったりしますから貯金するんですよね、
で
企業は普通赤字主体、つまり投資の方が本当は多いんです、とか日本の場合は
企業も
貯蓄の方が多いんです、
黒字になっちゃって、
そうすると誰かがお金を使わないと経済がちっちゃくなっちゃうんです、
はい、さっき言った話ですよね。
そうです、
みんなが貯金したら経済回らなくて苦しくなるってことですね。
今のコロナはそう、そういうことです、日本経済誰がお金使ってますか、
はい、
唯一政府が使ってるんです。
ん
だから財政赤字ができるのは当たり前なんですよ。別に財務省がサボったわけじゃない、
はい、
政府がサボったわけじゃない、
はい、
日本経済を維持するために財政は赤字にするしかないんです。そうしないと縮小しちゃうんです。だから今は別に正常なんです。でもこのまま続けたら、はい、ダメです。
ダメだと、
はい、なんとかして消費を活性化し、投資を活性化し、生産を増やさないと日本は衰退していきます、はい、いうことですね、
アベノミクス総括、今日のスクープアップでした。いつまでもあると思うな番組とポッドキャスト、字余り。どうも、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。さあ、ここで飯田浩司の OK 浩司アップからお知らせです。 ポッドキャスト、YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、以前も一度お伝えしたんですけれども、再びそんな季節がやってまいりました。まあ、この時期ですね、ラジオ業界は何ヶ月に1回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組いろいろと趣向を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組、飯田浩司の OK 浩司アップは、東京のラジオ局、日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 浩司アップは、平日朝6時から8時まで日本放送で生放送をしておりますが、地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方いらっしゃいましたら、何卒伏して伏してお願い申し上げます。今回も清き清き一票をどうぞよろしくよろしくお願いいたします。まあ、風の噂ではね、ウェブでの投票だとかなんとか聞いておりますが、ということはですね、皆さん簡単にできますよね。真面目な話をしますと、このお調べ週間の結果いかんによってですね、まあ、私個人の評価もさることながら、それ以上にですね、番組の不沈に、番組の生き死にに関わってまいります。ぶっちゃけた話、この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあると。これが資本主義社会の厳しい現実でございます。この工事が終わってしまった場合ですね、本体が終わった後に YouTube や Podcast が残ると思いますか？いや、そうではありません。やはり本体がなくなれば、この Podcast や YouTube も当然なくなってしまうわけです。皆さん、この工事アップ、これからも聞きたいですか？ですよね。私、飯田や新業アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんか？ですよね。ありがとうございます。あなたの心の声が私に響いております。そうです、番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東1都3県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合は、ぜひご推薦を。ご自身が住んでるという方は、もし何かお知らせの雷、何かお知らせがあればですね、それに従ってですね、清き一票をぜひよろしくよろしくお願い申し上げます。大事なことなのでもう一回申し上げます。この OK 工事アップ、正式名称は日本放送飯田浩司の OK 工事アップは、ラジオの日本放送で平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。